今週の水戸黄門様は東京大学農学部卒業、三重大学元理事元副学長の亀岡孝治先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週はですね、船さんと政治的な目線と、
はい、
現実的にその農業食品関係を大学でずっと研究また、指導されてた、
はい、
亀岡先生に来ていただいて、で今週は亀岡先生のその食に対する、また食品工学っていう食品をどういうふうにこれから工学的に日本の国は、育てていくべきかっていう、その辺の話をちょっとお聞きしたいんで、先生これからですね、私は加工食品っていう時代がもっと進むと思うんですね。まあ漁業も作る漁業、全てがそういう形で作るっていう社会になった時に、果たしてですね、その作った魚をどう管理、またどう長持ちさせるかって、これはやっぱり食品工学の、一番大事な、野菜もそうだと思うんですけれども、新鮮なまま、果物もですね、例えば一番問題なのは魚を、例えばニューヨークに送る、それで今の時代でした、間違いなしに劣化したものを食べてるわけです。
そうですね、
その劣化しないための技術っていうのは、これはやっぱり食品工学になってくるんでしょうね。
そうです、そうです。 そこは食品工学の中でも一番重要なテーマの一つですね。まあ、保存っていうんですけどね、
はいはい、
フードプリザベーションっていう、
はいはい、
冷蔵庫とか貯蔵とかいう言葉はよく言いますけど、全体を合わせて保存と、で保存技術をどうやって作り上げていくかっていうのはすごい大事なテーマになってます。
ただどうなんですか、その商品を例えば流通っていうものを考えて、その作るのか、それとも消費者優先的にそれを考えるのかによってものすごく変わってくると思うんですよ。でその時に今その人間として平等にいろんな面で環境も食品も含めて行き渡るために国連が中心になって提言するのはいいんですけれども、悲しいかな、それをするための資金ですよね。それ今大学先生の分野でもですね、大体従来と比べてどのぐらい予算落ちしてるんですか。
まあ、大学の研究室とか言うと結構お金持ってるんやると勝手に思ってるんですよね、皆さん、
思います。
でも例えば私は地方大学の三重大学でしたけど、そこに最初に赴任した時ですね、やっぱり助手でも1人100万円くらいはね、あったわけですよ。だから研究室で、昔は教授、助教授、助手って3人おったから、研究室でいうと300万くらいがベースだったんですね。それに科学研究費とか外部の予算を取ってきて、まあ、1000万だの何だのっていうように上積みしていってやっていくっていう時代だったんですね。とか今は
独立行政になって、どうなんです
か。独立行政になってからほぼゼロです。
ゼロ、
はあ、
要するに 2,30 万くらい一人頭もらえる大学からゼロっていうところの幅くらいですね、
はあ、
だから全部競争的資金取らなきゃやっていけないっていう時代に入ってるわけですよ。でどうしてもその電話だのコピー代とかいろんなものってね、いるじゃないですか。だから結局何にも研究できない。その出張旅費も含んでの話ですよ、今の予算ってのは。だから昔出張旅費もそれなりにやったんですけど、今はそれこそ出張旅費も含めてその 2,30 万からゼロの中になってますからね。
ということは反対に、その今全くの AI 社会になってるのに、日本が 大学の研究が全く進まないっていうのはやっぱり予算的な問題なんでしょうね、
うん、特に予算的な問題ともう一つはシステム的な話ですね。
なるほど。
例えばアメリカの場合、食品工学っていうのは、うん、軍需産業が一番進んでるわけですよ。ロジスティックスの部分で、
はいはいはい、
その軍需産業で開発されたものを大学に落としていって、うん、そこから民間に落としていくっていうちゃんと機能を持ってるんです。
なるほど。
例えば MIT なんかがそれの中核の大学になってて、はい、 そうですよね、そこにまず軍需技術が落ちて、うんうん、
はいはい、
それをみんな大学教員に展開して、うん、そこから民間のところにも展開していくっていうのはそういうシステムが出来上がったんですよ。
うん、
だから日本の場合はそんな何にもないですからね。
そうですね。
うん、
だからアメリカの例えばカーナビでもそうですが、うん、あれもともと軍事的なものを転用されてきたんでね、うん、私はやっぱりそういう面では先進的な技術の恩恵にただ良くしてる、うん、しかし良くすけれども先端的には走れない、うん、この日本の悲しさですね。
そうですね。だからよく大学が防衛産業に手を出すなとか、うん、いろんな言い方されますね。それもきちっと整理して考える必要があるわけです、
うん、確かにそうですね。
食品工業みたいに平和的な話も軍需産業の中でやられてるし、はい、軍事研究の最先端の中でやられてる、うん、それはむしろ民間にどんどんどんどん降りてくる方がいいわけですよね、
うん、
逆にその兵器みたいなものは大学でやっぱり研究するには馴染まないですよね、
うん、
だからそこら辺をみそもくそも一緒にしてしまうような形で議論していると、うん、いつまでたってもやっぱり国は良くならないような気がしますよね。
私はやっぱりね、文部省のその前例主義的なね、うん、やり方で、この国が一番困ってるのはまあほどほどに、
うん、
波風なきように、うん、波風を立ててでも国をね、
うん、
発展進化さすべき、それが今の時代ですよね。
そうですね。
だから今日もねちょっとね朝話してですけどね、ただコンピューター社会になってきたらタスクっていうのを最近使うようになりました、ね、
うん、
それでコンピューター社会以前にタスクなんかいう言葉なんかほとんどないわけですよ、うん、それはコンピューターから生まれてきたものっていうのはいっぱいあるんですよ、うん、だからまあこんな言い方したら変ですけれども、そのウェブっていうものの進化、
うん、
それを支えてくる技術で、その技術には育てるお金がいるんですよ、
うん、
それ農業も技術も一緒で、うん、種をまく、水をあげる、うんうん、芽が出てきた、うん、さこれから肥料をやる、うん、これね無機物な機械であろうが、うん、植物でもね同じ過程なんです、
うん、
その過程で一番大事な大学に育てるね種も与えない、反対に土壌も減らす、うん、水もまして肥料なんかやる予算なかったら、
うんうん、
誰がその研究室にね残ります、自分食べていけないか、うん、ほんなら賢い日本人の子ってみんな海外に出ちゃいます、
うんうん、
その辺ね学者としてどう変えればいいと思います。
うん、だからやっぱりね昔の国立大学の時のようにある一定のお金はきちんとその全ての大学に流す、それからやっぱりね昔1機構2機構とか
言ったり、
ちゃんと大学の順位っていうかね位みたいなのがあったわけですけど、少なくとも学部卒まではどこの大学に行っても同じ教育が受けられる、ただ大学院教育ではやっぱりその先生のあのまあ専門性とかその世界における権威とかいうところで進学する、そうしないと、例えば私三重大学にいた時、少なくとも農業とかそっちの分野だったらそれなりのことをやってたんですけど、うん、偏差値の高い東大から低い三重大学へ大学院で来るっていう偏差値の逆流現象みたいなのはないわけですよ、
うん、そうですね、
で私のところへ来る方が就職はいいところへ就職、大学院行ったらね、
うん、
できるはずなのに、
う
それがない。だけどうちからはどんどんどんどん京大だの東大の出ていくブランドがあるから、それで就職がいいっていうふうに思ってね。
あのね、大学院の差別ってありますね。私はまあこの間あれですけど、まあ大学院行って一番それを思いましたね。それ大学院の先生自体が前言ったように、うん、博士号持ってない人が私のその大学院でのあれを見るわけですよ。それは修士を持ってる人は分かるんですけど、その博士課程の人は博士号を持ってない教授が主任教授に就いたりね、
はい、
大学院は大学院でそれはいろいろ問題ありますよね。国立の場合はね、ただまああの食堂安かったですけど
それはどこの大学
ですか。安い。
いや、国立の方は特に安い。
特に安いです
よ。美味しないけど、
そこは問題ない。
もうそこはね、食感として考えて
食品の専門家がすると問題ないです
ハーバードなんか自分とこで金儲けしよう、うん、その
何売るんですか。
いや、売るんじゃないし、寄付集め。
あ、寄付、
うん、年間600億ぐらいの寄付を集めんね。だから学部生も大学院も同じぐらい人数おんね、うん、
なるほど、う
ん、ところが日本の場合は寄付集めたらいかんわけ、
うん、
昔は、
うん、
これは、ね、寄付集める大学で、さあしゃあないから私学なんかマグロを取るとか、
ね、
あれどうなんですか、その三重大の農学部っていうのはそういう面ではあの辺では農学部としては大変充実してると思うんですよ。水産もありますから、あの三重大で国立でですね、どうなんですか、そのマグロっていかんわけですか。
いや、あのね、基本的に法人化した時にマグロまでいかないけど、あの地域は松阪牛売れるんですよ。三重大でも松阪牛って名前をつけて売れるようになったんですよ。だからその三重大の農場で肥育して、それで松阪牛を売ろうっていう話を私理事の時に初めて、それで政協から出したりしたんですけど、やっぱり長続きしないですよね。いや、ブランドっていうのがもうありますよね、ちゃんと。あの、例えば三重県だったら和田金とかね、
はいはい、和田金すき焼き、
そうそうそう、もうやっぱりそういうところのから出ないと、そう、意味が。
なるほど、
同じ松阪牛三重大の松阪牛それってやっぱりね、育てる大変ですからね。それはそれで、
そう、僕ね、大学もね、一般消費を意識した商品を扱うことによって、まあ、ビジネス化して、その予算をまた大学に還元していく。これはね、やっぱりこれからの社会で必要や思いますよ。
ただね、それが、まあ、悪い方に使われたっていうのが、東大の、東大というか農学部のある大学の農場ですね、
うん、
農場ってのは研究のためにあるんですよ。だけど農場の目的が作物を作って
売るって、
大学の予算にするために変わってしまったんです。
それもそうですね、そう言われたらそうですね、難しいもんだよね。
そうなんです。だからね、
逆にね、確かに
狙われたんです
よ。なるほどね。
あるいは東大なんかだったら農場の土地って高いわけじゃない
です
か。
そうです、
それ売った方が早いんですよ、
ね、そうです。今どうなんですか、大きな農場というのは東大の場合、筑波の方行ってんのちゃいます。
いや、行ってないです、田無にあります。
まだありますの、あ、売る方がよろしいね。売ってマンション
建てる。だからその 大学のやっぱりね、そういう考え方っていうかね、その勝手にそのお金も与えないで、苦しい体制を作り上げると、みんなそうなりますよね。
なるほどね。
だから最低限の予算をね、きっちりと大学にやっぱり出していくっていうのは大事だと思うんですよ。
なるほどね。
それからさっきも言いましたけど、例えばアメリカだのヨーロッパの場合、学部と大学院修士と博士って同じ大学院行かへんですよね。基本的に行かないのが大原則になってますよね。
なってますね、確かに。
ところが 東大だったら東大学部で修士で博士まで行ったのがブランドでしょ、
うんうんうん、そうですね日本は、うん、
学歴ロンダリングって言われちゃうじゃないですか、うん、違うとこ行ったら、
うん、本当そうです、
ね、そうだからちょっとおかしいんですよ
そうですね、
うん、
これやっぱり明治に戻らないといけませんね、
うんう
ん本当に
そうなんです
やっぱり文部省の基礎はそこにありますからね、
うん、だから明治の設計をね明治に新しく設計した時に、うん、うまくいった部分とそこでうまくいかないというか将来的には良くならない方向で設計した部分と両方あるわけですよね、
うん、
そこら辺ちょっと考え直さんといかんのかもしれないですね、
そうですね、その学校のそういうふうな確かに地盤沈下いろんな面で起こしてると、うんそれがやっぱり全ての日本の先端技術も含めた遅れになってくると、
うんうんうん、
で前の週に言われた確かにイギリス人の本にですね確かにインド、まあ、ベトナム日本の農業っていうのはオーガニック的で素晴らしいと、うん、したと一番それを脱却してしまった日本の農業そのそれこそ一次産業としてのですね、うん、生産者の人に対してやっぱり提言がいっぱいありすぎるのかもしれませんけれどもね、うん、で僕はねそこをね上手にいくためにはね日本はやっぱりその食品に対する科学的な部分も含めた管理ベースをですね、
うんうん
日本の提言として世界に発信できるようなね、うん、形をねもうね僕は食品に関してはというのは食の安全は日本やと思われてる今の間にね、
うん
うん、でも世界にね発信できるようなもちろん科学技術も含めた日本は例えば食品の保存力っていうか、うん、その技術はすごいねんとか、
うん、
日本の製品っていうのは保存力において世界に発信できるとそれがやっぱり日本のこれからねすべき立つ位置や思うんですけど、
うん、
その辺どういうふうに思われます
か、うん、食品のだから保存技術で、うん、例えば面白い技術っていうのが生まれてきてるんですよ、
うん、
あの電解っていうかね、
はいはい、
あの電波を使ってね、
はい、前話して
もらいました、うん、やっていくような話、
はい、
でそれは例えば一つの大学だけでできるような話じゃなくって、うん、国家プロジェクトとしてね、
うん、
それも戦略的に研究していくような話に持ち込めばね、
うん、
世界をリードできるような部分になると、
うん、
分野になると思うんですよ、
うんうん、
っていうのは電子レンジだけなんですよね、
うん、
その電波を使ってやってる装置って、
うんうんうん、
もっと周波数帯を変えた時に何が起こるのかっていうそれは基礎研究レベルからやっていかないと、
うんうん
全く分からへんわけですよ、
うん、
今いろいろ製品が出てきてますけど、うん、それはみんな経験的に発明家が、
うん、
やった話で、
うん、ただ中国なんかすごいですもんね、
うん、そうそうそう
電波のね
そうなんです
肩こり治るまで電波
そう、そうなんですよで電波って会社がまたあって、
そうそうそう
電波って会社があるんですか、
いや
あるんですよ、
うん
うんまあ、だからねそこら辺がやっぱり国がねやっぱり農業とか食品を軽視してるから、
うんうん、
なかなか分野にならへんのですね。
そうね、
ええ、だけどあれですよ肩こりとかにね効くっていうのはもう10年くらい前にそこの日本でね電波の関係の始めたとこがもう言ってたんですよ、
うん、そうでしょうね。
それで例えば家畜ですね、
はいはい、
あの犬とか猫も含めた、
うんはいはい、
そこら辺の病気に対しても、うん、そこに置いといたらすぐに治るとかね。
なるほど。
いやいやそ実際そういうことが起きたら、
うん、
それ必ずそれは起きてるわけですよその現象、うん、事象っていうのは。
というのは電波っていうのは細胞に影響することは当たり前のように活性化さすから、
うんうんうん、
論理としては成り立ちますよね。
それをだからちゃんと再現性があって、うんうん、どこにはどういう周波数帯でどのくらいっていうのをちゃんと研究せん限り、
う
ん、特許も取れないし、
うん、そうですね。
世界に技術として表明できないわけです
よ。そうですね。だから反対にこの野菜にはこの周波数とかね、そういう基礎論文が日本がちゃんと持てば、これは食品に対しても日本は優位に立てますよね。先生最後にちょっと聞きたいのは三重大を退職されて今信州大で、信州大では何を今教えた
の？あのねその特任教授っていうのは、
はいはい、
給料が出るわけじゃないんですよ。
なるほど、ね、
行った時だけ給料出る。
なるほどね。
だから私が属してるのは工学部の AI の研究室の、
うん、
それの教授から頼まれて、うん、特任教授になってるので、
はいはい、
要するに社会基盤をその長野県に作り上げていくため、うん、まあ、軽井沢に本部があるんですけど、うん、そこら辺のために AI をどうやって使っていけるか、
うん、
それを食品と農林水産業の側から見た時に AI をどう展開していけるかっていうその立場で実は入ってるんですね。だから面白いといえば面白い。
面白いですね。僕はやっぱりこれから AI っていうものは全てのジャンルに関わるものですから、そこの部分で実は私は思ってるんですよ。先進的産業よりも我々が基本としている職においてこそが AI の利用によって本当に作っていけると、
うんうん、
そのためにもやっぱり、まあ、予算とか一回本当に農水の部分なんで、先生小林先生とゆっくり喋らったですか。そうですね、やっぱり事務次官で今先進技術のね、はいはい、会長なさってる。だから僕は本当にそういう面ではこれからその政府のその辺のトップの仕切りの人と現場も含めた先生みたいな人とまたこの番組でゆっくり話してもらうのが私は一番いいと思う。やっぱり真面目な番組、実は案外この番組で寺沢ちゃん真面目な番組の本当は
ここ数週真面目ですよ。
真面目すぎて参加できません。
いやちょっとここ週数じゃなし、実はずっと真面目です。
ゲストの方によって変わるというわけではなく、
いやゲストに変えとかんことには、はい、一本調子になったら、
はい、
ラジオの意味がないと思う。
そうですね、
うん、ラジオっていうのは、はい、そのゲストによって臨機応変変えるから、
うんうん、
実はラジオの面白さ。
いやこっちもね真面目な話振られたら、はい、真面目に答えるしかないですから、
うん、そうですね、
専門家として不真面目なこと言ったら専門家失格です、
ね、やっぱりその日のね理事長のね気持ちですよ。
全ては私が悪いということで今週は終わりましょう、
はい、
先生の話ほんまにこれからの、僕はやっぱり大学の在り方、日本の在り方、
はい、
学者としての提言としては、
はい、
もう最もの話、うん、
いつも知識がすごく先生お深くて、
先生はね、はい、知識の塊
塊
なんでか言ったら政治もね
、はい、
お笑いも、
はい、
びっくりするのはね韓国ドラマまで来て
韓国ドラマ見ておられるんですか。
中国ドラマまで
中国
も空も大したもん。
またぜひよろしくお願いいたします、はい、今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
亀岡孝春でした。